쇼카쇼, 느헤미야, 하쇼. 느헤미야, 하쇼. 1節から18節ですけれども、この聖書箇所を開いて、それで、メッセージを聞いてください。このネヘミヤは聖書の人物の中でも最高のリーダーシップを持っている人として、よく取り上げられています。彼はイスラエルが捕囚から帰還した3回目の時の中心人物でした。で、エレミヤネヘミヤの使命はイエルサレムの城壁を再建することでした。当時、城壁を再建することは大変難しい状況だったんです。だけど、このネヘミヤの優れたリーダーシップによって、52日という短い期間で完成することができました。一時、機関車たちは、ジェルバベルですよね、ヨシュア。で、二次機関車はエズラですよね。で、神殿が再建されたのはこの一次機関車たち、ゼルバベルとヨシュアによって、この神殿は一応再建されましたけれども、その後周りの国々の妨害と、また内側のリーダーシップの欠如によって、城壁、エルサレムの周りですよね、城壁まで再建することには至らなかったんです。どうすることもなくなっていた時で、民はもう疲れましたよね。それで否定的になって諦めていたんです。で、そのことをこのネヘミヤが聞くわけです。で、神様はこのネヘミヤにビジョンを与え、そして城壁を再建させるわけです。一人のビジョンの人、神様につながっていた人、また一人のこの肯定的な人、ネヘミヤはこのことを聞いて、まず彼は涙ぐんで、泣いた、悔い改めたって言ったんですね。この涙の人、神の国のために本当にどうすればいいか、涙を持って祈っていた人、ネヘミヤによって、この城壁は再建され、また民は神様の素晴らしい奇跡の中に入れられることになります。一人のビジョンの人です。ネヘミヤです。今回私は日本と韓国に行ってきましたけれども、私たちのためにずっと祈ってくださる方がいらっしゃるんです。朝3時、4時に起きて毎日欠かせないで祈ってくださる方がいらっしゃるんです。その方に尋ねました。今チェジュ島、韓国のね、一番日本と近いね、チェジュ島っていう島に住んでおられるんですけれども、飛行機乗ってね、一日は本当にその方に会いたくて訪ねました。で、まず感謝の気持ちを伝え、そしてまた私たちが何をしているかっていう写真を見せるために行きました。で、その済州島っていうところには、家内の両親の故郷です。で、特に家内の母の妹さんの、家族が今みんなそこにまだ住んでるんですよね。で、その妹のご主人で、おじですね、はある教会を開拓して、それで今大きい教会になってるんですけれども、長老をしております。で、その方がいろいろ証しをたくさんしてくださいましたよね。で、特に 90年代に韓国では非常にその金融危機っていう時がありました。97年ぐらいでしょうか、 IMF っていうね、本当に大変な時期がありました。ちょうどその時教会を建てようとする計画をしてたらしいんです。だけど金融危機でその長老さん本人をはじめ、また教会の皆さんも大変な時期だったんです。だけどその長老さんはまず自分で神様に捧げますとして、家1軒ぐらいの献金をまず捧げたらしいんです。でそれに励まされて信徒皆さんが心を合わせて一生懸命捧げて、みんな大変な時ですよね。そして教会を見せていただきましたけれども、本当に素晴らしい教会を建てましたよね。でその長老さんはすごいリーダーシップの人でしたよね。でいつもそういうリーダーシップを取っていったらしいんです。信徒も大変ですよね。だけどね、そういう人がいるっていうのはね、素晴らしいことなんです。ネヘミヤがいるっていうのは素晴らしいことなんです。ネヘミヤが戻っていって、城壁を建てましょうって言って、皆さん今まで呼んできたでしょ。大変な迷惑です。だけど素晴らしい神様の御業の中に入ることができたんです。でその長老のリーダーシップによって教会は完成されて、本当にその教会を通して中の教会が建てられたらしいんです。開拓したらしいんです。だから神の国がそれほどね、本当に難しい時、神として神様に勝負をかければ、神様は必ずそれ以上に祝福してくださる。で今回は本当に経済的にも良くなってるからとしてね、私にもまた献金をしてくださったんですよね。でたくさんの献金をしてくださって、私はソウルに行ってみたら、またお金が必要なところがあるから、また献金しますとして、全部また献金して、だからこういうのはね、素晴らしいことなんです。できるとき、できることをすることは素晴らしいことです。だけど、できないとき、不可能なときに信仰を持ってやれば、それはもっと素晴らしいことです。それは生きておられる神を体験するからです。この世に一人のビジョンの人、リーダーによって、例えば会社だったら会社の運命が左右されます。教会だったら教会の運命が左右されます。また国だったら国の運命が左右されるんです。この肯定的なリード、この神の人ネヘミヤによってイスラエルの国は安定を取り戻します。そして民は平和な暮らしをするようになります。ですよね。皆さん、苦しいけれども、ネヘミヤのような人が現れるのは大体嫌がるんですよ。めんどくさいんです。だけど、それが神のビジョンであれば、そこにコミットして捧げるとき、神様は、それを超えている素晴らしい祝福を与えてくださるんだということです。このようにしてネヘミヤを中心として城壁を再建した後、行った最初のことは何かというと、まず彼らは神の御心を伺い、またそれに従うことでした。それで彼らは素晴らしい学者がいます。エズラという学者です。そのエズラを通して神様がどのように教えてくださるかということを聞きます。今日の8章2節から見てくださると、そこで第7の月の1日目に祭司エズラは、男も女も全て聞いて理解できる人たちからなる集団の前に律法を持ってきて、水の門の前で広場で、夜明けから昼間まで、夜明けから昼間まで 男や女で理解できる人たちの前でそれを朗読した。民は皆律法の書に耳を傾けた、と書いてあるんです。後節のところ、後節終わり頃見ますと、彼がそれを聞くと、民がそれを聞くと、民は皆立ち上がった。エズラが大いなる神主を褒めたてると、民は皆手を挙げながらアーメンアーメンと答えてひざまずき、地にひれ伏して主を礼拝した。7節終わり頃見ますと、名前がずっと出ますけれども、ペラヤなどレビ人たちは民に律法を解き明かした。その間民はそこに立っていた、言葉を聞きながら立っていた。時にはアーメンと答えながら地に触れをして主を礼拝した。この民たちが御言葉を聞きながらどういう反応を示したかというと、彼らはまず広場で聞くんです。集まって理解できる人はみんな集まって、それで夜明けから真昼間まで夜明けから真昼までこの御言葉を聞き続けました。おそらく朝6時からといえば昼まで5時間ぐらいでしょ、聞き続けた。御言葉に植え替えて、本当に神様の御言葉が、御心が何か、それが知りたくて、それに従いたくて聞き続けました。で、聞きながら彼らは非常に手を挙げながらっていうことは本当に感動して、ね、その通りです。で、手を挙げながら体で反応することですよね。で、アーメン、アーメン、その通りです。と同時に彼らはひざまずいて、ね、ひれをして神様に礼拝をしたっていう。心から神様に賛美をしながら、また心から悔い改めをしていったということです。で、ずっとレビ人たちが御言葉を解き明かすとき、この民はそこに立ってずっと聞いた。語られる御言葉に吸い込まれるような姿勢です。で、これを考えるときですね、本当に私たちは御言葉に対する姿勢考えないといけないと思うんです。日曜日ね、この礼拝1時間のために、ね、私は長くしたって40分、だいたい30分から35分語るんですよ、ね、これも遅れてきたらね、申し訳ないことだと思わないと、こういう姿勢が必要なんです。こういう姿勢で御言葉を聞く人には神様が祝福してくださるんです。礼拝を楽しみにすること、本当にこの礼拝のために心から準備して礼拝に来ると、1時間が遠くないんです。2時間も普通にね、2時間3時間通う人も、ね、結構聞きますよ。どうして？2時間ドライブしてくると、2時間準備をしてくるんだから、神様はダブル、ね、異常に祝福してくださるんです。マコさん、その通りだよね。その通りです。準備された分神様は祝福してあげます。あれ、中国でね、家の教会の、あの本を読んでみますとね、彼らを集会するのに大体ね、ある人は2日3日1週間かけてくるし、大体もう 4,5 時間を普通に歩いてくるわけなんです。それで集会は少なくても5時間以上、あるいは 2,3 日続けてね、聞くわけなんです。 そしたらね、アメリカとかこの西洋から行く牧師たちはね、40分メッセージをして終わるらしいんですよ。私も40分以上するっていうのは難しいと思うんです。そしたら中国の教会の人たちはね、そういう牧師は来ないでくれって言うんです。少なくても2、3時間説教できる先生を送ってくださいって言うらしい。だから中国ではね、素晴らしい奇跡がたくさん起こるんですよ。そこはね、生きておられる神様を体験するんですよ。羨ましいですよね。その姿勢ですよ。姿勢によって神を、生きておられる神を体験するかしないかなんです。皆さん、面倒くさいと思わないでください。本当に楽しみにして、この礼拝を楽しみにして、ね、時間かけて、土曜日からエンジンをかけておくの。ね、そうすると日曜日は本当にね、朝は寝坊したり遅れてきたりとかこれはないんだから、楽しみに準備してお祈りして、それでね、サンデースクールも遅れないし、ちゃんと耳が痛い、みんな痛くさせるために言うんです。皆さんに恵みをね、与えたいんです。ね、それを教えたいんです。その通りですよ。この御言葉を聞いているこの民の反応はどうだったかというと、9節見てくださると、総督であるネヘミヤと祭司である各社であるエズラと、民に解き明かしするレビ人たちは民全部に向かって言った。今日はあなた方の神、主のために聖別された日である。悲しんではならない。泣いてはならない。民が律法の言葉を聞いた時に皆泣いていたからである。彼らね、御言葉を聞きながらね、感動しますよね。もう涙、皆さんこういう経験してほしいの。御言葉を聞きながら、一人でデボーションしながら、お祈りをしながら泣いてほしい。感情的にタッチされてほしいんです。感動されてほしいんです。泣いてほしいんです。悔い改めてほしいんです。その時神様が働くんですよ。だから皆さんね、この感情の時を持つっていうのはね、非常に大切なんです。だから本当にね、心にタッチされましたよね。それで泣いているためにこのリーダーたちは言うんです。神がこの日は聖別された日だから、ね、もう泣かないで喜び祝い合いましょうって、楽しみましょうって、それで大きな祝宴を持ちます。で、12節見てくださると、彼らは祝宴を開き、食べたり飲んだり、ご馳走を贈ったりしながら大いに喜びましたと書いてあるんです。楽しむことなんです。だから信仰生活は楽しむことなんです。いつも罪意識でね、悔い改めて、もうこうやね、隠れて生きるようなそういうことじゃないんです。喜び祝うことなんです。本当の喜びはそこにあるからです。御言葉を理解して、また神の国の中に入るその喜び、その嬉しさ、それがあるわけです。本当に御言葉にタッチして、御言葉が自分に伝わっているとき、証が生まれてくるんです。皆さん、そういう証を体験してほしいんです。悩みが消えたり、あるいは体の病気が癒されたり、あるいは自分に関わっている問題が解決されたり、ポチポチこうやってね、証が出るんです。心が躍ってきたり、そうやってその証を持って祝い合うことなんです。喜び合うことなんです。これが信仰生活なんです。今回韓国にいた時、私は母と時間をちょっと持とうとして、今86でしょうか、 ホテルで一泊したんです、母と二人でね。で、その夜はごちそうしてあげたんです。ごちそう、ね、うちの母にとってはごちそうなんです。素晴らしいごちそう。で、ホテルで息子と一泊して、次の朝は、ホテルではね、韓国式の食事があるし、アメリカン式のブッフェがあるんです。で、韓国式の食事がいいのは決まってるんです。だけどね、それでも私はアメリカン式ブッフェに行きましょうとしてね、そこに連れて行きました。あんまり食べられないのは分かるけれども、だけどね、私と一緒に行かないとホテルで泊まるっていうことはまずありえないでしょ、田舎のおばあさんがね。で、ホテルのブッフェ式の食事を食べることもありえないことなんです。おそらく今回が初めだったと思うんです。どうしてかというと、田舎に行けばね、田舎のおばあさんたち集まるとね、自慢話になるんですよ。ホテルで寝ました、息子が連れて行って、ね、そういうブッフェ、こういうこういう食べ物があって楽しかったっていうね、思い出を作ってあげたかったんですね。で、非常に喜んでくれました。また、親戚たちがある、ね、一日集まって、もういとこたちから全部集まって、もう何十人集まって、で、食べて、本当に楽しい時を持ちました。それで、みんな行こうとして行ったのがカラオケなんです。カラオケ。私は牧師だけれども、クリスチャンも何人いるけれど、いいことなんですよ、家族はみんなね。行きましょうとして、私がまずね、歌いましたよ。ねえ、20年、30年前ね、よく歌っていた歌をね、忘れないで、かっこよく。今、やっぱりね、昔ほどはやっぱり歌が上手じゃないね。ああ、で、2曲を私がまず歌ったらね、見えないとこたちも喜んで歌ったり踊ったりね、そこにね、母たちも連れて行ったんですよ。若者たちだけじゃないな。だからみんなね、母もね、喜んで、歌ができるはずがないじゃない。そこにカラオケに出る歌何もないじゃない。だけど自分の歌を歌いながら踊ったり、ね、こうやって家族が本当に心を一つにして、そういう時を持つっていうのは本当に良かったんですね。そのように私たちはね、キリストにある家族が、主にあるこの民が心を一つにして喜び祝うことは、これは非常に大切なことなんです。だから私たちはね、よく楽しみましょうっていう、昼も毎週昼楽しんで、家の教会でもそんなに心配しないで、楽しめばいいの。とにかく自分が楽しめば人も連れてきたいし、楽しめばいいです。だけどお酒の楽しみじゃダメよ。ね、信仰にある楽しさがあるんだから。主にある楽しさ。いいですか？お酒とかこの世の人々がやってるやり方は、それは楽しいんじゃないんです。それは滅びに行くことなんです。それはダメですよ。本当に楽しみなさい。この教会でも楽しみましょう。それが神様の望みなんです。神に栄光を表すっていうことはね、常に私たちが損するっていう気持ちがあるかもしれないけれど、そうじゃないの。私たちが最高に神様の中で楽しめば、神様はそれが一番嬉しいんです。それが神に栄光を表すことなんです。イエス様も楽しんだから。イエス様もね、宴会が好きだったんです。おそらくね、映画とかそういうの出ないけれども、イエス様よく踊ったと思うんだよね。よく踊ったと思うんです。だから本当にね、主にあって、主の御言葉を通して自由になって癒されて、踊ったり歌ったり食べたりね、楽しむっていうことは、それは素晴らしいことなんです。だから賛美ももっと楽しみましょうよ。で、長さんありがとうね。ドラマは素晴らしい。より賛美チームね、いや、いいですよ。これからもっと乗りましょうよ。 本当の楽しい文化はキリスト教から来るの皆さん分かってます？素晴らしい音楽、踊りもいろんなことね、キリスト教文化から生まれて出たの分かります？そうなんです。上品な素晴らしいこの遊び文化はキリスト教なんです。それをね、私たちは作り上げてまた楽しめばいいんです。じゃあ次に行きましょう。楽しいことばっかりじゃなくてね。それで民は本当にその神様のことを楽しみにしてるんですよね。それで楽しんでるんですよね。それで神様の御言葉を学びながら、彼らは何を学ぶかというと、カリオっていうね、カリオの祭りのことを学びます。それでその祭りを実際に行います。それが15節から出てくるんですけれども、15節から18節まで読んでいきましょう。これを聞くとね、エズラがこのカリオの祭りっていうのはこういうものですよとして立法をね、解き明かして教えました。そしたらそれを聞くと、彼らは自分たちの全ての町とイエルサレムに次のようなお触れを出した。山へ出て行き、野生のオリーブの木、ミルトス、ナツメヤシ、また枝の茂った木などの枝を取ってきて、書かれている通りに仮を作りなさい。仮を、ね、仮小屋ですよ、テントのような。そこで民は出て行って、それを持って帰り、それぞれ自分の家の屋根の上や庭の中、または神の宮の庭や水の門の広場、エフライムの門の広場などに自分たちのために仮を作った。捕囚から帰ってきた全集団は仮を作り、その仮に住んだ。ヌンの子ヨシュア時代から今日までイスラエル人はこのようにしていなかったので、それは非常に大きな喜びであった。そうすることが非常に大きな喜びであった。神の律法の書は最初の日から最後の日まで毎日朗読された。祭りは7日か言われ、8日目には定めに従って清めの集会が行われた。このカリオの祭りはモーセの律法を通して神様が定められました。これは何かというと、収穫が終わった後に7日間行われます。そして8日目には草原なこの清めの集会が持たれます。ここに書いてある通りに、このカリオの祭りはヨシュア時代以来は本当の意味でこの守ることはできなかったんですね。おそらく形式的に守っていったらしいんです。で、この律法を深く研究していたエズラによって、このカリオの祭りがどういう意味であるかっていうのを悟ります。そして本当に何百年ぶりに、久しぶりにこの律法通りに、このカリオの本当の意味通りに守ることができました。具体的にカリオっていうのはオリーブの木、あるいは他の枝、またその茂った葉っぱなどを取ってきて仮小屋を作るんです。今の言葉で言うとテントですよね。テント、今ね、安いテントでもいいんですよね。いいものばっかりですよね。だからこうやって本当に枝や葉っぱを取ってきて、それで自分の家を作るんです。これはどういう意味かというと、イスラエルが荒野で40年間生活をした時、神様が共にいてくださって助けてくださったことを覚えさせるために定めたんです。そしてそれを守る祭りです。今はですね、イスラエルの民が70年間捕囚生活をしました。そして戻ってきました。そのことに感謝して再び、我々は罪を犯さないで神の恵みから離れませんという意味で、このカリオの祭りを守っていたと思います。 またこの意味は、民がですね、40年間アラノの生活をしますね。そしてカナンの地に入ります。カナンの地っていうのは一応象徴的な天国なんです。落ち着いて生活ができるんです。自分の家で住むことができるし、自分の畑を耕すことができるし、豊かな食物が与えられます。そうすると、人っていうのは忘れがちなんですよ。忘れるんです。落ち着いてしまうと忘れるんです。神様の恵みを忘れるんです。だから常に荒野の生活をしていた時、ね、旅人のような生活をしていた時のそのスピリット、それを常に持ちなさい。私たちにも教えることは、私たちは地上に、地上の上にその歩む時、常にこのような心を持ちなさいと。これが一生自分が住める場所ではないんだ。あなた方はみんな旅人ですよ。そのことを教えるためです。人というのはね、苦しい時は神様、仏様、何でもいいから助けてくださいっていうね、求めるんです。落ち着いてくると、安定してくると、あ、いつそんなことがあったっけ？忘れます。ですよね。それが人なんです。このようにして民は仮小屋を作って、仮用の祭りを守るとき、彼らにはね、非常に大きな喜びがあったっていう。嬉しかった。安心した。そういうことですよね。皆さん、考えてみてください。私たちの今の生活。だけど仮小屋を作って、仮小屋じゃない、テント。ね、100ドルぐらいのテントでもみんな、皆さんの家族全部、4、5人泊まる、そこにね、生活できますよ。素晴らしい。テント生活。考えてみてください。電気ない、ガスもない、水道ない、シャワーできない。ね、食事はいつも毎回作って、なんかしないといけない。めんどくさいですよね。めんどくさい。仕事ばっかりです。お子さん抱えているお母さんたちはね、嫌がると思うんです。昨年じゃないか、今年夏ね、山本ファミリーが来た時、ポコノに行きますって言って、いやー、テントでね、キャンプしてみなさいって言ったらね、美佐子さんがずーっと渋い顔をしてね、それでね、うちへ2泊したんだけど、あそこいい場所があるしね、テント貸してあげるよとで、ね、寝袋も貸してあげるよね。ね、懐中電灯も全部こうやってね、押し付けたんです。そしたら仕方がないような感じでね、いてね、一泊し、一応ね、言われてるからって一泊したらしいんですね。だけど本当にそういう生活をしてみると、どのように恵まれている生活をしているかって私たちは分かるんです。子供にもね、これ1年1回知っていいと思うんですよ。テント生活。ね、奥さんたちもちょっとやってみなさい。教会でやりましょうか、ポーコの。ね、ティームいるし、クリスいるし。ね。いいと思う、これ、テント生活。ね、男たちは薪を拾ってきてね、火を燃やして。ね、薪でご飯作って、で炭火で肉を、魚釣って焼いて食べたり、釣れますからね。そういうのね、ちょっと不便な生活かもしれないけれどもね、これだからね、普段どれほど恵まれている生活をしているかっていうのをね、知る必要があるんです。で、彼らは今よりね、ね、アイスボックスもなかったんです、その時は。で、お湯入れればすぐ食べられるものもなかったんです。だけど、その仮小屋の生活をしながら、非常に喜んだと書いてある。非常に喜んだ。どうしてでしょうか。それはね、安心したからなんです。神様が共にいてくださるからなんです。 神が共にいてくださる生活が、ね、仮小屋での生活であっても、ね、邸宅で生活するよりはるかにそれが嬉しいことだということです。すべてが整えられたところで住むよりは足りなくても心が平安であればそれがはるかにマシだ、神様が共にいてくださればそれがはるかにマシだということなんです。だからですね、神の教えっていうのはね、理にかなわないんです。非常識的なことばっかりです。時には不便です、嫌です。だけど素直にそれに従って守ると良いことがあります、嬉しいことがあります、そこには喜びがあるんです。この世の文化に慣れている私たちは、また人々はおかしいんですよね。教会っていうのは不便です。キリスト信じる不便です。日曜礼拝ね、毎週これ大変不便です。その上献金まで、献金だけじゃない、食事も作る、もう不便なことばっかりです。理解できないことばっかりです。だけどこれが不便かもしれない、理にかなわないかもしれない、だけどこれをやることを通じて本当の治癒があるし本当の喜びがあるっていうのは分からないんだ。そこに本当の平安があるし本当の感動があるんだ。非常な喜びがそこにあるということを皆さん楽しんでほしいんです。最後ですけれども、このカリオの祭りはイエス様の再臨の時の喜びを象徴しています。喜びに満たされた民が8日目に草原なその集会を開きます。そのように私たちもこの地上の歩みは全部旅人のような生活です。だけどイエス様が再臨される時、私たちは本当に嬉しい、非常に喜ぶ、その時を迎えることができるのです。天国の味を、本当の味を味わうことができます。イエス様の十字架が、あ、このためだったんだっていうことをその時分かるようになります。御言葉に従う、そのクリスチャンの生活、辛いかもしれないけれども、やっぱりこのためですねっていうね、あ、よかった、その時が必ず来ます。永遠の命がこんなに大切であるかって、そのこと、はっきり分かる時が必ず来ます。そのことを分からせるために、そのような非常な喜びに私たちを受け入れてくださるためにイエス様が来られたんです。祝福なんです、祝福なんです。本当に私たちを本当の喜びに生き入れてくださるために、イエス様が一番低いところに来てくださいました。一番低い身分として生まれてくださいました。これのことを聖書が教えるから、理にかなわなくても、ただ信じて従って見ることなんです。そうすれば嬉しいことがあるんです、いいことがあるんです。どうして？神様がそう教えるから。やがてイエス様が再び来られるときは、カリオの祭りを本当に楽しんでいたこの民のように、私たちも非常なこの嬉しさ、喜びに入れられるとき、私たちは本当に良かった、素晴らしい人生でした、本当に悔いのない人生でしたという告白は皆さんそれぞれにあります。お祈りします。天の父様、感謝します。このようにして本当の カリオの祭りの意味を教えてくださり、感謝します。このイスラエルの民が味わっていた非常に大きな喜びを私たちにも与えてくださるために、イエス様を地上に送ってくださり、また私たちをあなたのものとしてくださった大きなことを心より感謝します。確かにカリオの祭りの喜びは私たちのものである確信を持って生きるようにしてください。皆によってお祈りします。アーメン。